皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回からは新シリーズです。今回のテーマは人類の歴史における闇、ヒトラーとナチドイツ。今まで第二次大戦のリクエストは多くもらってきた記憶ですけど、ついにその時代の話をすることになります。ただ今回は第二次大戦そのものっていうよりも、ヒトラーっていう人物とナチ党っていう組織に焦点を当てて、文明国だったはずのドイツになぜ独裁政権が誕生することになったのか、ヒトラーはいかにしてドイツ国民を引きつけたのか、ドイツ社会のナチ化とは何だったのか、そのような疑問の答えを解説していきたいと思います。ということで、ヒトラーシリーズ第1回、早速始めましょう。今回はヒトラーに焦点を当てるってことで、まず彼の幼少期の話からしていきたいと思いますが、ヒトラーってもともとドイツ人じゃないの皆さん知ってましたか？実は彼は生まれはオーストリア・ハプスブルク帝国で、1889年に誕生するんですけど、1932年までドイツ国籍を持たずにいたんですよね。オーストリアもドイツも民族的には主に同じドイツ人といえばドイツ人ですけど、でもある意味で帰化外国人みたいな人によってドイツは混乱の渦に巻き込まれていくことになるんですね。ヒトラーのお父さんはオーストリア帝国の役人で厳格な人だったようですけど、ヒトラーがまだ幼い時に父親亡くなってしまって、でその後は母親によって育てられることになります。ヒトラーといえば青年時代に美術学校を受けて落とされたエピソードが有名ですけど、この時はちょうど母親によって育てられていた時期で、厳格な父もおらず自由気ままに過ごしてたみたいですね。ただこの美術大学の入試に落ちたことでヒトラーはショックを受けてなるんですけど、それと同じぐらいの時に親愛になる母親も病気で死んでしまったことで、ヒトラーはさらに意気消沈してしまいます。でも孤児年金とか親の遺産とかって気ままの暮らしは継続してみたいなんですけどね。でもヒトラーが25歳になった時に暮らしを大きく変える決意をするんですね。それはオーストリアからドイツ帝国への移住。ヒトラーはもともとオーストリアハプスブルク帝国への愛着が全くなかったみたいで、というのもヒトラーのその思想の根本に常にあるものと関係してくるんですけど、オーストリアハプスブルク帝国っていうのは雑多な民族と言語で構成された多民族国家で、それに対してある意味で嫌悪感みたいなものを持っていたわけなんですね。なんでオーストリアのために死ねるかってことで、もうひたすら徴兵から逃げ続けて、でむしろドイツ帝国に行ってドイツの陸軍に志願兵として従軍することになります。そんなヒトラーが赴いた場所はどこかっていうと、バイエルンの中心都市のミュンヘン、後に大きな事件が起こる場所ですね。それはまたいずれお話しするとして、早速ドイツ陸軍の兵士となったヒトラーはですね、この後第一次大戦が勃発すると戦線へ出陣することになります。彼が赴いたのは泣く子も黙る西部戦線、フランドル方面に赴いて砲弾を浴びたり毒ガスを浴びたり、結構散々な目にあってます。西部戦線の地獄っぷりを知りたい方は、ぜひ私の第一次大戦シリーズを見てもらうか、もしくは最近ネットフリックスで配信されてる西部戦線異常なしのリメイクが面白かったんで、そちらをご覧ください。でヒトラーは一旦病院で治療を受けることになって戦線離脱して、その入院中にドイツの敗北を知ることになります。その後のドイツはというと、ドイツ帝政を終わらせる革命の波が押し寄せて、ついに1918年の11月にドイツ皇帝ビルヘルム2世がオランダに亡命して帝政が倒れて、共和制国家のドイツ共和国が成立することになります。で翌年の1919年にバイマル憲法っていう民主的憲法が制定されたんで、以後ドイツ共和国はバイマル共和国と呼ばれることになるわけなんですね。このバイマル憲法っていうのは当時としては非常に先進的な人権規定を持っていて、世界で最も民主主義的な憲法だったんですよ。その男女の普通選挙とか国民の直接投票による大統領選出とか、あとこちらは世界初となる労働者の団結権とかが含まれる社会権の保障ってやつだったりね、とりあえず現代の世界に通ずる価値観が醸成されていたわけなんですが、不思議なことにそんな世界で最も進んだ民主的国憲法を作り出したバイマル共和国は、たった10年ちょっとでヒトラーによる独裁国家に闇落ちするっていう現象が起こるわけなんですね。なんででしょうかね。今回のシリーズを全部見ればそれは分かりますんでね、今はもう少し答えを待ってくださいね。でヒトラーが暮らしていたバイエルンにおいても革命の波は来ていて、バイエルンっていうのは今はドイツの一州ですけど、実はもともと王国なんですね。神聖ローマ帝国時代の有力な領邦で、ドイツ帝国時代も王国として継続していたんですけど、このバイエルン王国も崩壊して社会主義革命が声高に叫ばれるような哀れの最中で、そんな時にヒトラーは戻ってきたってことになります。でヒトラーは何をしたかっていうと、革命運動の波に乗って頭角を現し出したとかもそんなことはなくて、まだ軍人として留まることを選択するんですね。なぜかっていうと、やっぱ安定してるからね、公務員みたいなもんなんで、革命とかよくわかんないしなって、 とりあえず今の寝食は確保できる生活継続しとくかみたいな。もう戦争も終わって恐ろしい西部戦線で毒ガス弾食らうこともないしね。もうのほんと暮らしていたわけですよ。ここまでのヒトラーは本当に平凡なドイツの若者みたいな感じだったんですけど、1919年に彼が30歳になると、この辺りからね、だんだんとね、彼の秘密持つ才能っていうのは開花されていくことになります。ドイツ帝国の末期に軍隊の一部が反戦運動であったり革命運動の温床になった反省から、将兵に対して愛国心を強めるための思想教育みたいな研修が行われるようになって、でそこにヒトラーも参加することになるんですよ。でその時に教師としてマイヤー大尉っていう軍の宣伝諜報部長みたいな人がやってきて、この人がヒトラーの喋りを見てビビります。なんだこいつは、とめちゃくちゃ弁論がうめえじゃねえかと。ということでこの人はヒトラーを宣伝部に呼び寄せて、マイヤー部長のもと徹底的な指導で弁論についての教育を施されることになります。もう30まで絵描いたり毒ガス食らったり入院したりダラダラしたりしてた人間が、もう一つの出会いをきっかけに人生と世界を大きく変えることになるっていうのは、まあ、この時はまだ誰も知らないわけですよね。でヒトラーはそこでどういうことをしたのかっていうと、兵士たちに対して政治教育や思想教育を実施したり、あとは世の中の動向を知るために政治集会や政党活動の様子を調査する任務が与えられて、その一環で1919年の12月、ドイツ労働者党っていう小規模政党の集会にも赴くことになります。ドイツ労働者党、これが後のナチ党になります。ヒトラーが視察に訪れた時はまだ党員はわずかに50人ぐらいしかいない弱小勢力だったんですけど、彼らの思想としては一言で言うと反ユダヤ主義的極右政党。もう字面だけで恐ろしいですね。もう少し具体的に言うと、マルクス主義を源流とする左翼政党と対立をして、マルクス主義から労働者を解放してドイツ民族の共同体に組み入れることを目指した政党です。でその時の集会である講演者はこんなことを演説したんですよ。バイエルンはドイツから分離してオーストリアと一つになるべきである。これにはね、反オーストリアでバイエルンにわざわざ移住した身の人らからしたら、もういてもだってもいられないわけですよ。何を言っとるんだ畜生め、ってことでオーストリアとかいう下等民族と暮らしてきたやつらとくっついたら、もうドイツ民族としての一体性が失われてしまうだろうかと、まあ、おそらくそんなことを言ってヒトラーは相手を言葉で叩き潰したんでしょうね。でこれによってドイツ労働者党の幹部に、なんだこのめちゃくちゃ弁論がうまいやつはって見初められて、もうぜひうちに入ってくれよってことで、ヒトラーはその後ドイツ労働者党に入党することになります。まあもともとやっぱドイツ労働者党の思想とヒトラーの思想はシンパシーがあったんでしょうね。まあ、でもドイツ労働者党はまだ成立して間もない未熟な組織だったってこともあって、党が目指すべき明確な見通しとかがこの時なかったんですね。だから党の綱領を一から作るところからヒトラーは参画していて、そので正式に党の公開集会を開いて、その作った綱領を発表して、自分たちが生まれ変わったんだぞと、そして自立した政党であるんだぞってことをアピールするために、政党名をこのように変えることになります。国民社会主義ドイツ労働者党、ドイツ語でナチョナルソーシャリスティッシュドイツアーバイタパーティ、通称ナチ党です。ここにナチ党の名前が歴史に現れることになって、そんで1920年2月24日、約2000人の聴衆の前に向かって、ヒトラーが党の25か条綱領を華々しく発表したってわけなんですね。この25か条の綱領ではどのようなことが言われているかっていうと、大きなところで言うと2つ。1つは大ドイツ国の実現を目指すってことで、まあ、どういうことかっていうと、ドイツは先の大戦で敗北して、そして情けないバイマル共和国政府がベルサイユ条約の内容を飲んでしまったことで、もう本来ドイツ民族のものである領土がかすめ取られてしまったと。これはダメだよね。私たちの領土を速やかに返してもらって、不幸にもそこに囚われてしまっているドイツ人を解放せよっていう思想です。で、もう一つのポイントとしては、ユダヤ人はドイツ人じゃないから、お前たちはドイツ民族領土にいるとしても仲間じゃないよってもの。この思想っていうのは、まあ、現代の私たちが部外者の立場で聞くとドン引き以外の何者でもないですけど、当時のドイツ人たちからしたら結構賛同する人が現れるわけですよ。なんでかっていうと、当時のドイツの中はかなりの怒りに満ち溢れていて、敗戦によって領土を失って超多額の賠償金を請求されて、なんでこんな惨めな思いをしなければいけないのかっていう思いで満ち溢れていたわけですよ。で、ヒトラーっていう演説の天才は、彼らはそんな怒りをこのように刺激するわけです。そうだよね。今私たちってめちゃくちゃ苦しいよね。なんでこんな苦しいのかな。それってまずこのベルサイユ条約を受け入れたバイマル共和国政府のせいだよね。でもそもそも戦争に負けたのがいけないよね。あ、戦争の最中にドイツが一丸となって戦わないといけない最中に暴利を貪って金貸しに必死になって革命をそそのかした悪い連中いるよね。それって誰のことかわかる。そうだね、 ユダヤ人だよねみたいな論調で世界を善悪の2つの対立構造で説明するんですよ。これは話す内容はその時々で多少変わったりするんですけど、ヒトラーの演説書は基本的にこれですね。ドイツ人の怒りを利用して分かりやすい敵対相手を生み出して、それがいかに悪であるか、我々の未来が失われているのはそいつらのせいだっていうのを力強く訴えると。これってね、生物学的な話でホモサピエンスっていう種に対して非常に有効な手段なんですよね。我々ホモサピエンスっていうのはなぜか世界を2つに分けたがって、自分の世界こそが正義でそこにいないあちら側の連中を徹底的に嫌って対立する習性があるんで、それに沿う形でこんな演説をされると、もう大きな怒りと悲しみを抱いているドイツ人に対してはね、もうグッとくるものがあったってことなんですね。ということで、まあそういうホモサピエンスの話を知りたい方はぜひサピエンス全史の解説シリーズを見てもらうとして、でしかも当時のナチ党はまだまだ知名度の低い弱小政党だったんで、もう口コミだけじゃ弱いから、なんと炎上商法までも利用するんですね。あえて自分たちの集会に政敵である共産党や社会民主党といった左寄りの勢力をお招きして、で演説中にそういう人たちを挑発して、そのヤジとかが起こり出すと、なんだてめえこの野郎つって暴力を振るったりして警察で戦ったなるわけですよ。で民衆はそれを見て、なんだなんだってこうヤジ馬が群がるようになって、そのナチ党の知名度がどんどん上がっていくことになるわけなんですね。もう炎上商法っていうのはね、まあ、やっぱそういうマーケティング商法がある通り一部の人には効果的なんで、まあ、そういうことを巧みに行いながら、ナチ党はだんだんと熱狂的にファンを生み出すようになって、で時にはヒトラーに心酔した資産家が多額の寄付をしてきたりね、もうヒトラーっていう人物はナチ党にとってはなくてはならない人物へとなっていくことになります。ということで今回の話はここまでとして、次回はヒトラーがナチ党の権力を完全に掌握する話なんかをしたいと思いますので、お楽しみに。